さんこんばんは。高台ラジオあって一番長ロビーです。この番組は毎回ゲストにおいでいただきお話を伺うトーク番組です。東北工業大学の一番長ロビーに設けました特設スタジオから青葉区のコミュニティ FM 局ラジオ3の周波数 FM76.2MHz の電波に乗せてお送りしています。ご案内役は吉田明弘です。今回のゲストは東北工業大学教授で工学部環境エネルギー学科の小岩博則先生です。今回小岩先生からは環境エネルギー学科の内容と先生のご専門である環境経済学、環境経済学についてお伺いします。小岩先生こんにちは。
どうもこんにちは。
ようこそおいでくださいました。
どうもありがとうございます。今日お呼びいただきまして。
まずプロフィールをご紹介します。小岩先生は明治大学で法学を学ばれました。で、卒業と同時に日本道路株式会社に就職されました。で、その後法政大学の大学院社会科学研究科で経済学を専攻されまして、前期後期を修了されて経済学の博士号を取得されました。経済学博士です。国士舘大学や法政大学などで非常勤講師をされたり、法政大学のサスティナビリティ研究教育機関リサーチアドミニストレーターをされた後、2011年に東北工業大学に来られました。現在工学部環境エネルギー学科に所属しておいでです。工学部の専門学科に経済学科ご専門の方がと異色に見られるかもしれませんが、後でその経緯を伺います。で、専門分野は環境政策、環境経済学、法と経済学で社会経済システムから環境を考えることを目指しておいでです。実はもう一つユニークなご趣味をお持ちで、ブーメランなんですね。で、実は趣味の領域をはるかに超えているようですね。宮城県ブーメラン協会の事務局長をされていらっしゃるんですよ。で、このブーメランについては次の回で詳しく伺います。で、今回は社会経済システムから環境を考えるご研究を中心に伺います。先生お待たせしました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ先生のご研究の話に入る前にですね、はい、環境エネルギー学科についてお聞きしたいんですが、環境エネルギー学科がエネルギーコースとエコロジーコースっていうのを取られていますね。
はい、
その特徴などをお聞かせいただけますか。
そうですね、エネルギーコース、エコロジーコースってあるんですけれども、エネルギーコースは今話題になっているこの再生エネルギーを中心としたですね、エネルギーをどういうふうにこの社会に普及させていくかとかですね、新しいエネルギーの、技術開発というようなことを主眼に置いた、コースということになります。あと科学的な科学っていうんですかね、そういったその実験を通しての、地球環境への貢献なんていうのもやっています。で、一方エコロジーコースというのは、こちらは結構幅広くて生態系の研究からですね、私のようなその環境マネジメント政策まで、
マネジメントですね、
広い分野で、やっていますので、特に自然再生とかですね、あとは、リサイクルなんてのを中心に学べるというのがエコロジーコースということになります。
そうですか、そうですか。はい、先ほど先生ご紹介するときに失礼な言い方になっちゃいました。経済学とつい文化系と思ってしまうんですよね。
はい、
異色のとか、文化系のという意識で、話をしてしまったんですが、その環境経済学をご専門の先生が例えばカリキュラムにどんなふうに関わるかというから、はい、絡まりますかね。
そうですね、多分それが一番なんで工学部の中にっていう感じなんですけども、やっぱり環境エネルギーなんですけれども、やっぱりそれを考えるときに、我々はその社会システムの社会経済っていうところに、生活してるわけですから、でそもそも環境とかですね、エネルギー問題ってのは我々の生活の中から出てきているので、そのシステムを知らないで、いろんなことやってもですね、ただ先走るだけということになりますから、そういったその先ほどエネルギーコース、エコロジーコースがあるって言いましたけども、 まあ、そこをこう融合するっていうんですかね、そういった役割が多分私の役割じゃないかと思ってますし、まあ、あの環境エネルギー学科自体がまあ分離融合というのをこう目指してまして、まあそういう中でその理系の考え方を持ちながら文系的な発想ができると、まあ、逆もあるんですね。文系的なまあ社会経済 の, 発あの思考をしながら、まあ、理系的な発想でまた別なものを作っていくと、
はい、
いうことが多分私に、求められているんじゃないかなと思っているんですけどね。
そうですか、はい、そうですか。あの先生にお会いできてお話を伺うということで、あの今風 の, あのウェブで環境経済学を見てみたんですね、
はい、
あの相当こうきちんとしたあの学体系、もちろん学体系で、はい、あの研究されてるんですよね。
まあ、そうですね。ただ、そうですね。そうなんですよ。でも意外と環境経済学ってあのまだ新しい分野なんですね。まあ、あの本当に30年40年ぐらいな、
はい、
まあ、そんな歴史なんですけども
。そうですか、そうですか、はい、でそういう中で今あの社会システム経済システムとお話もあったんですが、そういう社会経済システムから環境を考えるということを例えば我々どういうふうに捉えたらよろしいでしょうかね。
そうですね。だからあのそもそもその環境にこう負荷を与え始めたのは我々人間の生活
なわけですから
、ですからその生活、我々の生活自体が実は環境に負荷を与えているということを、まあ、意識していくということですかね、
はい、
その意識するための手段として、まあ、経済とかですね、
はい、
あの我々の生活する社会というのを、はい、から見つめてみようと、はい、いうことだと思うんですけども、
はい、
だから具体的に言うとその、まあ、経済活動をすれば必ず何かこう、資源を使うわけですから、
はい、
資源を使えば資源がなくなると、
はい、
そのなくなった資源を、まあ、なくなったままでいいのかとかですね、はい、我々が好きなだけ例えばその資源を使ってしまっていいのかとかですね、はい、まあ、そういうのを、まあ、きちんとした、まあ、その視点から考えていこうということなんですね、
うんうん、
まあ、とにかくその、環境問題ってすごい複雑なので、
いろんなものが絡みますもんね。
そうです
ね、
はい、すごい複雑なこう問題を、あるんですけども、そこにその経済学っていう一つの考え方からですね、その環境問題を解きほぐいていこうということなんですね、
はい、
それで、うん、まあ、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけども、 もっとこうなんですかね、こう簡単に言ってしまうとというかちょっとやらしい話になりますけども、はい、まあ、よく経済学っていうと経済学やってますっていうと、あのいろんな人からですね、なんかあの、まあ、あのお金儲かんですかとかですねどういうふ
う
にしてなんかいい話ないですかとかって言って、まあ、なんかこうお金のこう話っていうのがこう出てくるんですけども、うん、まあ、確かに経済学ってそのお金っていうのをこう間に挟んでいろんなことをやるんですね、はい、だからそれをじゃあ我々が生活しているにはお金が必要だと、そのお金をうまく使って環境っていうものをこう考えていくことができないかっていうのが、はい、まあ、ちょっとやらしい話ですけども、まあ、そこは発想なんですよね。
そうです
、まあ、難しいこと言うと市場っていうんですけども、はい、市場のシステムを使って、環境を良くしていくようなことができないかっていうのが、うん、まあ、環境経済学ですね。だから、うん、今まであった経済学の中の、まあ、環境経済学って応用分野ってよく言ったりするんですけども、
そうです
今までの、まあ、
あの環境問題を対象にした、
そうです、
だから経済学の考え方ということですかね。
ですからあの、まあ、経済学ってあの大きく分けて2種類あって、よくテレビなんかでやっている、まあ、GDP とかですね、とかなんか景気がどうのっていう、大きな経済学、
はい、
それマクロ経済学っていうんですけども、はい、という分野と、まあ、我々がその所属している環境経済が所属している分野がですね、日々の我々のまあ売り手と買い手とかですね、
はい、
売りたい人と買いたい人がいるとかですね、まあ、その市場っていうんですけども、市場の中でどういうこう我々は行動を取っていくのかっていうのを考えるミクロ経済学っていう2つがありまして、で環境経済学はどちらかというとそのミクロ経済学の応用分野
という
感じなんですね。
そうですか、そうですか、はい、
つまり今まで市場がなかったところに、まあ、市場を作り出して、うん、それで、環境問題っていうのを考えていこうということなんですね、
はい
はい、まあ、あの多分もうちょっと 吉田先生が突っ込まれて具体的な話がいくと思うんですけどもまあ大雑把に言うとそういうことなんですね。
そうですか、そうですか、はい、そうするとさっき一つキーワードが出てきた、はい、環境マネジメントってキーワードが出てきましたね、それがなんとなくこうふさわしいような感じがします ね、
そうですね、環境管理っていうのはやっぱり大事、
ね、管理ですね。それから、はい、先生が実は大学では最初に法学を学ばれてるんですよね。
そうですね、はい、
でその次経済学を学ばれてるってことですね、はい、ですから政策だとか施策だとか、みたいなものもご専門の分野で、はい、経済学と一緒に考えていらっしゃるってあたりが分かるような気がするんですが、でどうなんでしょう、これもさっき先生のお話の中で人間の生活が環境に負荷をかけて、はい、どうなんでしょう、言っていいんでしょうかね、要するに環境を少し悪化させてると、はい、でそれをどれだけ例えば小さくするか少なくするかとかね、はい、全く悪化しないできないってことはないでしょうね。
あとそうですね、
でも相当減らすということです
ね。そうですね、だから減らすっていうことしかできないですね、はい、解決っていうことは、解決するってことは経済活動
をやめる、生活を止めるってことですね。そうですね、そうですね、そうなっちゃいますよね、
だから昔は環境問題、その環境経済学が出てくる前の経済学っていうのはですね、はい、まあ、経済発展をするために経済学というのは、まあ、いろんな分析をしてですね、はい、まあ、アダム・スミス以来いろいろやってきたわけですけども、はいはい、で、まあ、それの、まあ、負の部分として環境問題というのはこう出てきたんですけども、ですから昔はその環境問題に対する経済学の役割って何だって言った時に、それはお前ら何も言わないことだってことを揶揄されたりしたんですけども、
ああそんなこともありました。
そうですね、
そうですか、
お前たちが何が経済活動だって言ってた挙句がこれじゃねえかっていうようなことで、経済学の役割は何も言わないことだなんてことを揶揄されましたけども、今はそうじゃなくて
逆に大変大事な
役割を、
でどんどんどんどんこう、ね、発言したり実行していかなきゃいけない、はい、
そうですね、
部分でしょうね、
はい、それで両立していくっていうんですかね。だから昔は、まあ、トレードオフって言って、はい、まあ、経済発展か環境保全かなんて言われたんですけども、はい、今それをトレードオフの関係だって言われたんですけども、今それをどう両立させていくかっていう、それには経済のやっぱり経済学としての役割が、うん、重要じゃないかっていうことを、うん、まあ、我々は思ってるっていう、ですから理系の学生だって いくらいい技術を開発したところで、はい、それは社会にとって受け入れられなければダメですし、はい、我々の生活をこう一方で豊かにするようなことをやっていかなきゃいけないので、うん、やっぱりそれには経済システムとか、うん、それ本当に先ほど吉田先生がおっしゃった、まあ、マネージメントみたいなことを知らないと、はい、独りよがりの話になってしまうんじゃないかなって気はしてますね、はいはいはい、ですから、まあ、そういう意味でも僕の役割っていうのが広大にあるんじゃないかなって思ってますけど、
そうですね、はい、とても大事な感じがしますし、はい、それからもう一つは後半で伺えるかもしれません、はい、先生のようなご専門の方、研究者の方々の研究なりご発言が本当に大事なんだけれども、圧倒的にその一般市民が多いわけですね。
そうですね、
一般市民の方もある種の覚悟が必要になってくるんでしょうね。
ああ、そうです
ね、はい、でもしかしたらそんなことをちょっと後半にまた伺おうと思うんですが、はい、じゃあここでブレイクタイムで先生からのリクエスト曲を一曲伺いましょう。
大
滝英一なんです ね、
そうですね、
スピーチバルーンですか、これは何か思いでございます。
そうですね、ちょうど大滝英一さんが亡くなって1年ちょっと経つんですけども、まあ、ちょうど我々が中学高校入るぐらいの時で、大竹一っていう人 の、 当時はカセットでしたけども、
はい、
まあ、それを友達が持ってきて、なんかすごいいい曲があるぞっていうんで聞かされて、まあ、なんていうんですかね、その頃中学生高校生でしたから、やっぱり女の子に興味があったんで、あ、こういう世界があるのかと思いながらですね、いつかはなんて思いながらですね、聞いた覚えがありますね。
そういう思い出がある、
は
い、
そうですね、
そうですか、はい、じゃあ、大滝英一のスピーチバルーンをお聞きしましょう。Yeah. 大竹栄一のスピーチバルーンを小岩先生の思い出と一緒に伺いました。ありがとうございます。全般に続いて、伺いたいんですが、環境を考えることを考えたいんですが、さっきはちょっと大げさな言い方しまして、一般市民の覚悟なんていう話をしましたんですが、やっぱり普通の人たちが環境問題って考えると一番身近なところはゴミでしょうかね。
そうですね。
あるいは車がたくさん増えて排気ガスがどうこうという空気の汚染でしょうかね。でそんな時にじゃあ、ごくごく普通の方々、普通の方々がどんなことを考えていく必要がありましょうか。
そうですね。本当に公害問題から始まって地球環境問題とかで、だんだんこう範囲は広くなってるんですけども、やっぱり身近なところで言うと、分かりやすいところっていうか、我々 の、 その先ほど吉田先生が言った覚悟っていうところで言うと、ゴミ問題っていうのが一番大事なところだと思うんですね。で今まで私たちは普段生活しててゴミっていうのは朝置いておくと夕方にはなくなるもんだと思ってたわけですよ、
で、
綺麗になってるなと。ところが最近、はそのゴミもですね、大量に出てくるっていうのもありますので、実はそれにはその処理コストっていうのはかかってたわけですよね。誰もがタダでやってくれるわけではなく、それを処理するコストがかかってたんですけども、それを我々は意識することはなくですね、
あまりないですね。
ないですよね。多いときはなくなるもんだと、だから水と一緒で、水もタダだって言うんですけども、水だってタダなわけがないわけで水道料金取られてるわけですからね、一緒でゴミに関してはみんなタダだと思ってたんですけども、そうじゃないと。それで実はコストがかかってるんだってことを意識しないといくらでも出してもいいってことになりますので、そうするとゴミは減らないということになる。じゃあ減らすためにはどうするんだっていうときに、じゃあどういう手段があるかっていうときにですね、先ほどの話なんですけども、じゃあお金ってやつですね、つまり経済、今までなかったところに市場ってやつを作って、それで解決するっていうのはできないだろうかっていうことで、ゴミの有料化なんていう話がこう出てくるんですけどね。ですから我々は今例えば仙台市だとゴミを出すときには特定のゴミ袋を買ってで、ゴミを出さなきゃいけないわけですね。つまりゴミを出したければお金を払ってゴミ袋を買えってことですよね。
それしますね。
それがまさに経済なんですよ。だからあんまり買いたくなかったらその、ゴミを減らすでしょうと、コストがかかりますからね。ですからそういうことによって、こういうのをちょっと専門的な言い方をするとインセンティブって言ったりするんですよね。つまり我々をそれその何をするにもコストがかかるんですよっていうのを意識してもらって、じゃあそのコストに対してあなたはどれぐらい払う意思があるんですかっていうことですよね。それでもよければ、じゃあゴミを出してくださいとは言わないまでも、それじゃあ出してもいいですよと、それに見合うコストをあなたが負担するならばっていうことなんですよね。ですから人間は特に私なんかもそうですけども、お金好きですからね、やっぱり出すよりは出さない方がいいに決まってるんで、だからじゃあ、出さないようにお金をなるべく、そんな、変なこと、ちょっと語弊があるかもしれないですけども、ゴミ袋なんかにお金出すんならば別なものを買いたいから、じゃあゴミを減らせばゴミ袋を買わずに済むので、ゴミを減らそうっていうインセンティブになるかもしれないですよね。で逆もありで、例えば今まで大量に出していた例えば事業者とかですね、に対してゴミを減らせば一定のこう特典がつきます、例えば税金が減るなんていうことになれば、一生懸命みんな今度は税金でコストですから、企業にとってはじゃあゴミを減らそうなんていうインセンティブになってくることもあるんですね。そういうふうに今までなかった市場ですよね。30年前にはゴミ袋を買ってゴミを出すなんてそんな市場はなかった
んですね。ありませんでした。
それを経済学っていう学問を使って市場を作ってですね、それで皆さん我々の生活に一定のインセンティブを与えてきたっていうのが、分かりやすい例っていうんですかね、我々の身近な、話になります。
そうか、市場を作るってそういうことなんですね。
そうなんですね。
そういうことなんですね。やっぱり経済学必要なんですね。
そうですね。それによって、ですから 常にコストっていうのを意識してもらおうっていうのが経済学の考え方
ですね。そうですか、そうですか、はい、例えば東工業大学であれば小岩井先生がいらっしゃるので環境エネルギー学科に所属していればそういう話は授業で聞けるんですが、今のようなお話だと本当はもっともっと小さい時から若い時から聞きたいし聞かせたいですね。それは今どういうふうになってますかね。
そうですね、だから今環境教育っていうのも結構盛んになってまして、
小さい時から
ですね。
あ、そうですか、ね、
だからそういうプログラムなんかも結構あったりするんですけども、うんうん、それがメインっていうのはなかなかないので、やっぱり意識しながらですね、きちんと体系づけたやっぱりこう話を聞くにはやっぱり大学に行ってですね、しっかりと
レベルでないとってことでしょうね。かわいそうな言い方だけど、子どもたちだとゴミ減らそうねってその表面的なことは覚えるかもしれませんが、なんで減らさなきゃいけないかっていうところまでいきますと、もうちょっと年齢が
そうですね、
いかないと理解しにくいところがあるかもしれない、
ね、そこにそういう経済理論とかっていうのがあると、すごい武器になると思うんですよね。
そうですね。
それにはやっぱり、いろんなものをこう蓄積して人生経験豊かにしてきた方がいいと思うんですよね。
そうですね、でその経済学的な思考でそういう面があって、でそれをじゃあ例えば行政であったりとか社会システムをどうするかって、今度は政策、施策が、
そうですね、
いろいろ必要になってくる。
そうですね。
そうするともう一回言うと、やっぱりマネジメントなんですね。
そうですね。多分そこに行き着くんだと思うんですけどね。
そうですね。で、
だといいんですけど。
そうか、ね。そういう専門家を先生育ててくださってるのか、工大で。
だといいんですけどね。
100人も200人も難しいからね。1人でも2人でも
出てきて。そうなる
ように。で、そういう人がこう行政に行ってくれてね。
はい、そうですね。
行政の中で動いてくれるとっていうことありますね。
嬉しいですね、それは。
そうですか、はい、そうですか、はい、そうですね、こんなことでお手伝いしてるんで、やっとその環境経済学を少し生かじりをして今話を伺って随分分かるようになってきたんですが、例えば先生の研究室で、そういう分野で研究したいっていうと、それは4年生になってからですか。
ですね、広大な環境エネルギー学科は3年生の後半から
少し
研究室にこう配属になりますので。
そうですか、
はい、
そうプレ研修みたいな感じでちょっと
そうですね、ですから3年生の前期にですね、いろんな研究室を回るっていう時期がありまして、それで後期に正式に決めて、配属になるっていう形ですかね、だから1年半、勉強できる。
そうですか、それでも1年半というのはあっという間でしょ。
そうなんですよ、だから本当に、特に理系の、先生たちはそうなのかもしれませんし、文系の我々の社会科学にとってもですね、やっぱりやっと分かってきたところで
卒業ですね、
バタバタっと卒論書いてみたいな感じになるので、それでもいいんですけども、それで、行政とか就職したりっていうのは構わないんですけども、ちょっとできればですね、大学院まで行ってもらって、それでその根本的なところっていうんですかね、先ほどその吉田先生も表面的なところって言いましたけども、やっぱり1年半ぐらいだと表面の2層目ぐらいで終わっちゃうので、
もう一つ
もうちょっとこう深層のところっていうんですかね、ではやっぱり大学院なんか来てもらって、それで現場見てもらうとかですね、理論をしっかりと蓄積して、それを踏まえて現場を見てもらうと、ものすごくこう社会システム、経済、そして技術っていうののそれに対してありようっていうのは分かって、で環境っていうのはこういうふうにして、複雑な問題を少しでも良くしていかなきゃいけないんだっていうのを分かってもらえるんじゃないかなと思うの で、ぜひですね、大学院まで来てくれてありがたいんですけど、
ですね、
はい、その面白いと思うんですよ、学問に深みができて、
多分先生の分野だけじゃなくて他のところでも、その大学院で、最低でも2年ですかね、
そうですね、
一つのこと一生懸命追っかけられるというのは、とっても楽しいことだろうし、苦労もあるのかな、いいことなんですよね。
そうです ね、
そうね、
楽しいと思いますよ。
そうね、はい、そんな風にしてと、いうことですね、
はい、
次の回で実は詳しく伺うんですが、ブーメランのことをちょっと伺っておこうと思ったんですが、ちょっと時間が来てしまいましたので、じゃあ次の回の時にブーメランのことを詳しく伺います、じゃあ小林先生、今日は興味深いお話、私素人なもんですから、うまくこう質問できたかどうか心配なんですが、ありがとうございました、
うまく説明できたかちょっと反省しますけど、
いやいや、そんなことないです、はい、じゃあ、ここで、東工業大学一番町ロビーからの お知らせがございます。一番町ロビーの羽賀沙織さん、お願いします。
はい、1階ギャラリーでのイベントのご案内です。1月16日金曜日から1月21日水曜日までは、宮城県工業高校インテリア科による卒業制作展示会を開催します。例年行われているこの展示会では、インテリアやデザイン、建築、木工を学んできた生徒たちが思いを込めて制作した作品の数々を展示します。また1月16日金曜日の9時から15時までは、同高校生徒による課題研究発表会が4階ホールにて行われます。1月23日金曜日から1月28日水曜日までは、仙台城南高校科学技術科情報デザインコース2年生による授業成果報告展を開催します。専門分野各4コースのうちの一つである情報デザインコースは、グラフィックを主体に広範囲でデザインを学べるコースです。今回の展示では42名の生徒たちが1年間勉強した成果をパネルなどで展示します。生徒たちのデザインへの思いや志を感じていただければと思います。続いて4階ホールでの市民公開講座のご案内です。1月23日金曜日18時から19時30分までは、悪者の強風を味方にする原風発電システムの紹介と風力利用技術の未来と題し、広大環境エネルギー学科の野沢俊和助教が講演します。本講座では風エネルギー吸収型の原風発電システムの紹介と、新しい風力発電による風力エネルギー利用の将来についてお話しします。また東北工業大学では、現在一般入試 A 日程の入試出願を受け付けています。なお詳細は工大ホームページをご覧ください。一番町ロビーからお知らせは以上です。
はい、ありがとうございました。それでは再放送と次回放送のご案内をちょっとしますね。再放送が14日水曜日、今週ですね。それと19日月曜日、21日の水曜日、いずれも夕方ですが再放送がございます。それから次の回はまた小岩先生に出ていただきまして、ブーメランのお話を伺います。今日は環境問題というと普通もうちょっと違った話が普通なんですが、今日は経済学という大変面白いお話を伺いました。小岩先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ではどうぞまた次回をお楽しみに。ご案内は吉田明宏でした。